その後、僕たち兄弟はね、と一番上のお兄様が言いました。みんな、お日様が空に出ている間、白鳥になって飛び回るが、お日様が沈むと一緒に、また人間の形に帰るのだよ。だから、四十気をつけて、お日様が沈む頃までには、どこかに必ず足を休める場所を見つけておかなければならないのさ。それをしないで、うかうか雲の方へ飛んでいけば、たちまち人間と変わって、海の底へ沈まなければならないのだよ。私たちはここに住んでいるのではない。海の向こうにここと同様、きれいな国がある。でも、そこまで行く道は、とても長くて、広い海の上を渡っていかなければならない。その途中には、夜明かす島もない。ただ、小さな岩が一つ海の中に突き出ているだけだ。でも、どうやら、そこにはみんながくっつき合って座るだけの広さはある。海が荒れている時には、波がかぶさってくるが、それでもその岩のあるのが、どのくらいありがたいか知れない。そこで僕たち、夜だけ、人間の形になって明かすのだからね。まったくこの岩でもなかったら、僕たちは好きなふるさとへ帰ることができないだろう。何しろ、そこまで行くのは、一年の中でも一番長い日を二日分飛ばなければならないのだからね。一年にたった一遍、ふるさとの国を訪ねることが許されている。そうして、11日の間、ここに留まっていて、この大きな森の上を飛び回る。まあ、この森の上から、僕たちの生まれたお父様の御殿も見えるし、お母様の埋められていらっしゃるお寺の塔も見えるというわけさ。だから、この辺りのものは、やぶでも木立でも、僕たちの親類のように思われる。ここでは、野の馬が子供の自分見た通り、草原を走り回っている。炭焼きまでが僕たちが昔、その節に合わせて踊った通りの歌を今でも歌う。ここに僕たちの生まれた国があるのだ。どうしてもここへ僕たちは心が惹かれるのだ。そうしてここへ来たおかげで、とうとう可愛い妹のお前を見つけたのだ。もう二日、僕たちはここにいることができる。それからまた海を渡って向こうの美しい国へ行かなければならない。けれども、そこは僕たちの生まれた国ではないのだ。でも、どうしたらお前を連れて行けようね。僕たちには船もないし、ボートもないのだからね。どうしたら私はお兄さんたちを助けて、元の姿に返してあげることができるでしょうね。と妹も言いました。こうして兄弟は、一晩中話をして、ほんの二、三時間うとうとしただけでした。エリーザはふと頭の上で白鳥の翼がバサバサ鳴る音で目が覚めました。兄弟たちはまた姿を変えられていました。やがてみんなは大きな輪を作って飛んでいきました。けれどもその中で一人、一番年下のお兄様だけが後に残っていました。その白鳥は頭を妹の膝の上に乗せていました。こうして丸一日、二人は一緒になっていました。夕方になると、他のお兄様たちが帰ってきました。やがて、お日様が沈むと、みんなまた当たり前の姿に帰りました。明日はここから飛んで行って、今度は丸一年経つまで帰ってくることはできない。でも、お前をこのままここへ置くことはどうしたってできない。お前、私たちと一緒に行く勇気があるかい？私たち、腕一本でもお前を抱えて、この森を越すだけの力はある。だから、みんなの翼を合わせたら、海の上を運んで渡れないことはなかろう。ええ、ぜひ連れて行ってください。とエリーザは言いました。